どうもこんばんは、G です。
斉藤です。
今回の音声では、欲望があるうちに突っ走れっていうことについてお話したいと思います。
はい。
で、欲望があるうちに突っ走れっていうのはですね、今これを聞いてる方の年齢によって実感度合いっていうのは変わってくると思うんですけど、
はい。
多くの人はですね、年とともに欲望って薄れていくんですよ。で、それはその体力的な衰えとか精神的な衰えっていうのもあるんですけど、やっぱりその自分が手に入らないものをずっと求め続けるってすごくしんどいことなんですよね。だからだんだんですね、それを手に入れるために努力するっていう方向から、もうあれはいらないんじゃないかなと、こう折り合いをつける風にだんだんなっていきやすいんですよ。
なるほど。
で、人はやっぱり生きていくうちにどんどんとこの折り合いをつけることが上手になっていくんで、なんかそんなのいらないよねっていうようなことを言うようになるんですね。で、若いうちは欲しいから欲しいんですよ。それが役に立つとか、それを長期保有すると大変だとか、そんなこと思わないわけですよね。欲しいから欲しいって言うんですよ。だけど年を取るといろいろ現実的になってきて、いや、それは欲しいけど、それ手に入れたって大変だよねとか、それを手に入れるためのリスクとかコストとかと、それを手に入れた後の喜びとか、リターンの、を計りにかけるようになってしまうんですよ。そうすると、いや、計りにかけた結果、意外とこれいらねえなっていうふうになるんですよね。でも、それは論理的には正しいんですけれど、それを言っちゃうと、ほとんどのものってあんまいらないんですよ。ね、だから、私も例えば若いうちって無人島を欲しいなと思ってたんですね。自分の無人島を一つ買って、でそこで好き放題たまに遊び行って暮らそうと。ところが結構思ったより高いし、買った後に当然役所に対する届け出だとか、で当然無人島だから定期便とか出てないし、そこに行くための船を用意しないといけないとか。行った先のトイレはどうする、水はどうするとか、そういうふうな話になっていくと、意外とですね、面白くないなと。それよりかは、そういう無人島ツアーみたいな、ところ行くとか、もしくはレンタルするとか、今何でもね、シェアリングエコノミーでレンタルできますから、そういうふうにして、ちょんちょんと美味しいところ、楽しいところだけをつまんじゃえばいいじゃないっていうふうに、だんだん考え方が変わっていったんですよね。で、それはそれで正しいと思ってるし、そういうふうなことを教えてもいるわけですけれど、最近たまにお酒飲む知り合いの友達が本当に無人島を手に入れちゃったんですよ。しかも結構でかいやつ。で、それは個人で手に入れたっていうよりかは、なんかその村おこしとか地域復興の一環みたいな感じで、そういう市区町村とかとこう連携してですね、そこの島の開発を一部、ボランティア的に引き受けるみたいな形で実現化したんですね。で、それをでも自分らでやったってきりがないんで、なんかそういう島開発プロジェクトをやろうぜみたいな感じで、こうイベントごととして立ち上げて、で、なんか夏休みとかゴールデンウィークとかに何十人単位でこう島に渡ってですね、藪を切り開いたりだとか、水回りの、設置をしたりとか、で、それをやって、砂場に巨大なプロジェクターと、なんか、スクリーンを貼って、みんなで映画鑑賞したりとか、バーベキューするみたいなことをやり始めたんですよ。で、それもね、確かに無人島を手に入れて楽しんじゃってるわけですよね。
ですよね。
しかもそれをなんか商売というか自分のね、人生の行事にしちゃったわけですよ。で、これやっぱすごいなと思って、なんかね、島欲しかったけど、手に入れたら大変だし、しんどいし、もういいかなって諦めた人間もいれば、そう、島欲しいな、なんかしたいなって思って、実際にそうやって島手に入れちゃって、多分将来どうするのって言ったら、ね、どうするかなんか答え出ないと思うんですよ。だけど現実手に入れて行動してイベントごとまで起こしちゃって、なんかそれも自分ごとでやるとお金ばっかかかって大変だから、 地域巻き込んで、他人巻き込んでやってるわけですよね。
ですよね。
そしたら逆に利益出るかもしれないですよね。こういうふうに進んだ人間、言うたら無人島で何かしたら楽しいだろうなっていう欲望のスタートは一緒でも、行き着いた場所は全然違うわけですよね。だから、やっぱこういうでも何かしたいとか欲しいって思う気持ちって、だんだんこう薄れていくんですよね。手に入らない状態がずっと続くっていうのはストレスになるんで。で、人間ってどんどんどんどん諦めるわけですよ。でもそうなると、もう年を取るとですね、欲しいものもなくなってくるし、したいこともなくなってくるんですよね。で、まあ年を取ったら老後、時間ができたら、お金ができたらみたいな感じで、でもほとんど何もしないっていうありがちな人生に行っちゃうわけですよ。だから、若い人の、いや、そんなん手に入れてもしょうがねえだろうっていうぐらいの欲望でさえ、欲望があるんであれば、もうそれを叶えるために突っ走るべきなんですね。
なるほど。
で、なんか欲乏しいのはいけないとか、欲が深いことはよろしくないことだっていうのは、宗教的とか倫理的な教えとして刷り込まれてると思うんですよ。多分それもあるんで、みんな欲を抑えちゃうし、行動しないんだと思うんですけど、その欲っていうのは、いい欲と悪い欲がやっぱあって、他人のものを奪ってでも自分の利益だけを満たそうっていうのは悪い欲じゃないですか。でも、それを達成するために自分が、自分で責任取れるんであれば、で、自分がいろいろ何かやりたいと思って行動できるんであれば、それは、欲というより、欲望を原動力にしたただの行動、夢の達成ですよね。つまり欲望っていうか、夢に昇華されてるわけですよ。で、そうなって、例えばさっきの人のように、地域の開発だとか、いろんな人のこうボランティアへの誘導だとか、場合によっては当然それで経済効果も発生するでしょうし、っていうふうな形にすれば、それは自分の欲望を昇華させて、社会的な意義のあることに還元してるわけですよね。じゃあやっぱりやった方がいいわけですよね。みたいな感じで、自分の、持ってる欲っていうのが、なんかその、人のものを奪ってやろう、自分だけ楽してやろうっていうようなくだらない欲なら、それは抑えるべきだと思うんですけど、そういう悪い欲じゃなくて、なんかこんなことしたら楽しいんじゃないかなっていうことは、きっと同じようにそれを楽しむ人っていうのは世の中きっといるんで、そういう人を巻き込むことも考えたりしたら、それは結構やってもいい欲って多いんですね。で、それを手に入れる過程でいろんな人との出会いがあったり、つながりがあったり、一緒に何かすることも発生したりするんで、やっぱですね、何か、まあ、欲っていうか、夢っていうか、があったらですね、変にこう、現実を知った面でこう、諦めるんじゃなくて、結構無謀なことでも目指した方がいいんですよ。で、これは今聞いてる瞬間が、今ね、その方の人生で一番若い瞬間ですから、今より欲がこう盛り上がることってあんまないんですよね。
なるほど。
時間の経過とともに欲は下がるだけなんですよね。だから、今何かちょっとでも欲があるなら、一生懸命これを抑え込むんじゃなくてですね、もうじゃんじゃんここに燃料を入れて、自分の今年も半分ぐらい終わりかけてますけど、もう今年の行動の材料にしてほしいと、いうふうに思うんですよね。で、それを現実的に叶えようと思ったら、当然現実のためのことをいろいろ調べるじゃないですか。で、何が必要か、どうしないといけないのか、どれぐらいかかるのかとかね。それをちゃんと調べて、その上でも、なおかつちゃんと行動できれば、それはもう欲望っていうより夢になっていきますよね。私の、好きな漫画の、セリフで、現実を知らずに願うは無双、現実を知って願うは大人の戦いっていう言葉があるんですよ。で、これ本当だなと思うのが、若い頃は何も知らないから好き勝手言えるわけですよね。で、年を取ったらいろんなことが分かってくるから、あんまり強いことも言えなくなって、あの人にも事情があるんだからみたいな感じで、どんどん弱くなっていくわけですよ。でもそれってちょっとおかしいところがあって、いろんなものを知ったからそこで止まる、諦めるっていうのは戦ってないってことですよね。 年を取っていろんなことを知ってしまって世の中が難しい、夢を叶えることはとても難しい、それが分かった上でさあそこからじゃあどうやろうかって戦う、
うん
うん、それこそが本当の大人のやるべき態度じゃないのかなと、うんね、難しいことを諦める前提で動いてる人があまりにも多い、
うん
うん、それはとてももったいないことなんですよね、うん、人生ってやっぱりね、たとえ生まれ変わりや輪廻転生があったとしても今の記憶、今の時代、今の人格としては今回1回限りですから、
うん
うん、やっぱり1回だけって思って努力すべきなんですよね。
はい、
うん、来世の自分はね、もしあったとしてもそれはまた別人ですから、うん、来世に何を期待してもダメなんですよね、うん、だったらやっぱりこの残ってる今世を頑張るしかなくて、
うん
うん、でその今世を年を取るね、ともにどんどん右肩下がりの諦めて小さくなる人生じゃつまんねえだろうって話です、
うん
うん、だから本当、今これ聞かれた方はもう一回自分の欲を思い出してほしいんですね。何したかったのか、自分はちっちゃい頃何したかったか、今何したいか、うん、それはとても、一般の人にしたらえっていうような夢とかそういう話であっても結構調べればなんとかなるとか、うん、できちゃうっていうこともよくあるわけですよね、うん、昔なんか私、戦闘機ってすごい好きやったんですよ、うん、F-14 トムキャットとか F-15 イーグルとかね、
はい、
うん、で あれって一機何百億もするじゃないですか、
はいはい、
じゃあもう買えないし自衛隊にも入ってないし乗れないしって思ってたら2、300万払ったらロシアでなら乗せてくれるんですよね、うん、で乗せてくれてしかもちょっと成層圏あたりの無重力のとこまで飛んでってくれるっていう、
うん
うん、無重力体験ツアーみたいなのがあったりするんですよ、うん、でこんなのって結構昔だったらありえなかったわけですよ、
はい、
もう軍事機密の塊みたいな戦闘機に乗せてもらってしかも、ね、宇宙ギリギリのとこまで行ってくれるな
ん
て、
うん、
でも今ってそれもできちゃうわけですよね。でしかも今なんか受付中止してるみたいなんですけど予約制みたいになっちゃって、うんうん、でも2、300万やったかなぐらいなんですよね、
はあ、
それって、ね、宇宙行くのに20億とかいうのに比べれば全然まだ狙える数字じゃないですか、
うん、
大変だけど狙える数字、うん、みたいに夢の方が意外と降りてきてることって多いんですよ、うん、だったら、ね、こうだから無理、ああだから無理、うん、これはコストがかかるから無理じゃなくて、うん、いろいろ調べてみたり、うん、じゃあ逆にどうやったらできるんだろう、自分一人で所有するのが大変ならいっぱい人を集めれないだろうかみたいに、うん、やり方を工夫することで叶う夢っていっぱいあると思うんですね。うん、だから勝手に自分の中でできるできないってジャッジするんじゃなくていろんなことを知ってですね、うん、調べて知ってでその欲をもっとこうね燃やしてほしいと、
はい、
うん、思います、はい、そうしないとね一回だけの人生きっと最後に後悔することになっちゃうんで、はい、まあ、後悔したくないですからね、
うん、
はい、じゃあ今日の音声は以上となります。ありがとうございました。
ありがとうございました。